それではお祈りしたいと思います。愛する天様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日の豊かい望みに導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。2月5日にですね、長崎で、この殉教記念聖会が持たれます。で、行かれる方はですね、ぜひ行っていただきたいと思います。で、今回もね、西坂の丘というそのいわゆる26世人が、処刑された場所で、聖会が持たれるというのはね、非常に大きな、意味がありますので、示された方はぜひどんどん行っていただきたいと思います。それから2月のですね、26日からですね、白馬スネルゴイキャンプが行われます。で、先ほど予言でも出てましたけど、この賜物のね、訓練がなされるところです。で、毎年毎年ね、この聖霊の強い注ぎかけがこのなされてきてますけれど、このね、聖霊の注ぎかけに期待していただきたいと思います。で、実際的なね、賜物の学びがありますし、そしてまた、賜物の訓練の時が持たれます。で、その中でね、突然といった形でこの開かれてくる方々もおられますし、また、このキャンプにね、行っただけで、この帰ってきたら霊的に強められてたっていう人がね、たくさんおられるわけですね。ですから、ぜひこうどんどん行っていただきたいと思います。で、ノンクリスチャンの方もね、参加できますし、そして、スキーとかね、スノーボードという、そういうプログラムもあります。ですから、いろんな方々を連れてきていただきたいと思います。それとともに、この聖霊の働きっていうのはね、これからの時代の非常に大きなポイントとなってきます。ヨエルの予言っていうのがね、使徒の働きの2章の16節以降に、17節以降に書かれてますけれど、この、ペンテコステの時にね、そのヨエルの予言は成就したんですね。でもその時にこの聖霊の強い注ぎかけがあるっていうことが書かれてましたけれど、まさにペンテコステの時にその強い聖霊の注ぎかけがあって、そして弟子たちを通してね、すごい大きなリバイバルがそこで起きたわけですね。で、癒しとか奇跡とか、本当に今まで考えられなかったようなことが起きたわけですね。で、それをこの初めの雨と呼んでますけれど、今この後の雨、最後のね、大きな刈り取りの時を私たちは待ち望んでるわけです。で、その時に再びこの聖霊の強い注ぎかけがあるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、この使徒の働きの 2章にはですね、この再臨の前に来るということが書かれているんですね。で、主の大いなる輝かしい日が来る前に、つまり再臨の前ですね。そして、この太陽は闇となり月は血に変わるというのはですね、黙示録の6章に書かれているところです。確か第6の封印だったと思いますけれど、ですからそこで、非常にこの大きなこのヨエルの予言のね、最終的な予言の成就がそこでなされる。つまりその時に大きなこの聖霊の技が表されるということですね。で、1906年にですね、あずさリバイバルというのが起きて、そしてそこからいわゆるこのずっとこの賜物の働きというのは使徒の弟子たちの後こう消えてたわけですけれど、しかし、1900年代になってそれが再び現れ始めたんですね。で、アメリカのそのあずさリバイバルで、それが火付け役となって、いろんなところにこう聖霊の働きがね、こう進み出したわけです。そして今またぼちぼちというか、まだ大雨が降ってきたわけじゃないですけれど、まだまだなんていうんですかね、小雨あるいは霧雨みたいな感じかもしれませんけど、これからね、だんだん雨が降ってきて、この聖霊の雨が降ってきて、そして最終的にはこの黙示録の時代に非常に大きな技が起きるということです。ですから私たちはその賜物の働きに、ね、のために備えておくというのは非常に重要になってくるわけです。なぜならこの賜物を、ね、 突然使えって言われたってできないんですね。で、例えば癒しの言葉に関しても、新学生の人たちは毎週5人の人を祈りなさいということを言われているわけですね。それが宿題になっているわけです。で、それをやっているときに、やはりその祈っててもね、あ、神様が働いておられるなとかいろいろ分かってきますし、で、新井先生もね、やり続けていったときに、その癒しの賜物が現れて、癒しの働きがね、現れてきたということを、語っておられました。ですから、そのやり続けるっていうのはね、非常に重要ですし、そしてまたその基本的なことを学び、そして訓練していくっていうのは重要ですのでね。ですから、そのスネルゴイキャンプっていうのは、これからの大きな働きの備えであるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、神様はその聖霊の強い注ぎかけ、働きをこのリバイバルの時に用いようとされているということですね。ぜひ覚えておいてください。そして今回は、そのスネルゴイっていうのをね、名付け親の新井先生が来てくださってね、メッセージしてくださるっていうのはすごい大きな恵みです。何かこう特別なね、意味合いをそこに感じますし、ぜひですね、参加していただきたいと思います。でも最初から諦めないで、信仰のね、踏み出しをぜひしていってください。で、祈り求めればね、御心ならば叶いますし、行くのは御心だからね、本当にしっかり祈れば道は必ず開かれますよね。ですから、ぜひ祈っておいていただきたいと思います。それから映像コンテストがあるんですね。で、映像コンテストが毎年行われてますけど、今回4回目ですかね。で、だんだんだんだんレベルが引き上げられてきています。で、これもね、実はリバイバルに大きく関わってくるっていうことをぜひ覚えておいてください。神様はインターネットの働き、そしてインターネットを通して、インターネットとともにこの映像を用いるということを語ってくださっています。ですから、どういう形でね、神様がこの成してくださったこと、証とか、あるいは教会紹介とか、いろいろなものがあると思います。ミュージックビデオとかね、いずれにしてもその終わりの時に神様がいろいろな形で用いようとされているということをね、ぜひ捉えておいてください。そして思いのある方はどんどんそれを進めていっていただきたいと思います。で、向こうでセミナーもありますのでね、IT のセミナーと映像のセミナー一緒にしたようなやつだと思いますけど、今年のね、テーマはまだ決まってませんけど、ぜひ期待してですね、行っていただきたいと思います。で、それ一つ一つがね、用いられるということをぜひ覚えておいてください。で、町田でもね、最近予言でよくミュージックビデオということをね、語られてますね。ですから、それをこれから撮っていきますけれど、とにかくやり始める。で、その時に主がこの本当の大きなリバイバルの時にね、用いてくださるということをぜひ覚えておいてください。そして3月には、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、今回はマーリンさんはね、昇天されましたけれど、そのマーリンさんを思い、忍ぶ会という形でね、感謝の日という形でするんだと思いますけれど、そこで再び感謝と、ね、賛美のことをこう祈りつつ、そしてまた思いつつ恵みを受けるという形になると思います。で、今回はまた再び、チャーチオンザウェイで、ね、祈る時がもたれる。チャーチオンザウェイというのはね、私たちの教会がリバイバルの示しを受けたところです。初期の頃のチームがアメリカに行った時に、ハバクク書の、2章を通してね、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないということをね、神様が語られて、それがこのリバイバルの言葉としてね、私たちを受け取ったわけですね。で、それが与えられた場所です。で、そのジャック・ヘイフォード牧師っていうのがおられたんですけれど、その方が、このその祈りの建物、あれは何て言うんですか、祈祷ビルディングっていうんですかね、そこの祈る場所があるんですけど、そこの礼拝場所において、その四隅でね、祈ると非常に臨在があるっていうことを言われて、で、行ったら確かに臨在があるっていうことでね、みんなその場所を占拠するみたいですけれど、それを期待していただきたいと思います。それとともに そのさっき言ったアズサリバイバルのね大元になったボニーブレアハウスっていうところでも祈るチャンスが与えられています。で今回はですね、特にこの賛美っていうことを神様は語っておられます。ですから賛美がね大きくこの段階が変わってくるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。でこの安らぎの歌からね風の響きに変わって聖霊の響き、つまり聖霊のこの吸いかけによる歌賛美ですね、それが用いられるようになってきますので、で今回はね現地の方も分かるように英語で歌うっていうことになってます。でスティーブさんが毎年評価してくださいますけれど、その時もね英語で歌うっていうことになってます。でまああそこにはいろんなプロデューサーの方とか、テレビ関係者とかねいろいろな方がおられるので、英語で歌うことを通してさらにね、今まではただ臨在うまさとか臨在だけで感じてたんでしょうけど、さらに言葉を通してのね、この、触れ方っていうのは違ってくると思いますね。ですからこのスティーブさんとの関わりも次の段階に入ってくるんじゃないかということを感じています。でまたあとハリウッドでもね、路上ライブがありますし、ハリウッドの路上ライブは誰でも出ますけど、ただ英語で歌うと。だから行かれる方は今から英語でですね賛美練習しておいていただきたいと思います。で、まだまだまだだと思わないで、ぜひ祈っておいていただきたいと思います。それから2月7日にはですね、町田カリスマ聖会が持たれます。で毎回毎回ね臨済が引き上げられてきてますし、またいろいろ神様がね計画を持ってこれを進めてきてくださってます。ですからぜひですねいろいろな方々を連れてぜひ来ていただきたいと思います。で、今日はですね、創世記12章の1節から読んでいただきました。でここでアブラムという人が出てくるわけですね。でアブラムっていうのは、この信仰の父として呼ばれている人です。ですから信仰の父っていうのは信仰のお手本となる方だということですね。でその土台は 何だったかっていうことを私たちはこの捉えておく必要があるわけです。でこの土台はここの文を読むことを通してですね、理解できるわけです。で1節から3節にですね主が言われたこと、主がアブラハムに語られたことが出てます。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって書いてあるんですね。ですからこのアブラムは神様からその言葉を受けたわけです。お告げがあったわけですね。で、その言葉に対してアブラムはですね、その次に書いてあります。4節。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。で、この聖書にね、ここの箇所っていうのはただ4節だけで、本当に簡単にしか書いてありませんけれど、でも、この状況を考えるとね、実にアブラムは不思議な行動をとってるということに、ね、気づかされます。で常識的な判断で動いたとは考えられないんですね。でまあ一般の人から見たらちょっとおかしいんじゃないかっていう感じで、捉えるようなね動きをしています。でそれは何かっていいますと、アブラムはもともとウルっていうところにいてね、まあ、ウル、それからここに出てくるカラン、新しい聖書でハランっていうんですかね、そこではそこは結構大きな町でですね、何不自由しない生活を送ってたわけです。ところがですね、神様が言われたのは、その生まれ故郷、そして、父の家を出て私が示す地へ行きなさい、示す地へ行きなさいって言われたんですね。でウルっていうのはユーフラテス川のね、河口の方にある町ですけれど、それからハランっていうのはもっとずっとユーフラテス川のこの 上流の方にあるトルコに近いところですね、そこにあるところですけど、まずそこへ行って、そして、ハランから、このアブラムがカランを出たときは75歳であったという、75歳のときにこのカランから出てですね、示されたカナンの地へこう行ったわけです。ですから、当時はアブラムがいた頃は BC の2000年頃です。だから紀元前2000年って言ったら、日本で言えば、縄文時代ですよね。そういう時代に、もちろんインターネットもありませんし、本もありません。ですから情報なんか何もないわけです。示す地へ行きなさいって言われたけれど、そこがどんな場所なんだろう。で、 Google マップもなければ、この、ウィキペディアもないですし、そして、分かんないわけですね。でもこのアブラムは、そういった事柄にとらわれずに、神様が約束してくださった事柄、それを信じて、そして、お告げになった通りに出かけたって書いてあるんです。ですから、この語られたこと自体が非常に、普通の考えだと理解できにくいことだったんですけれど、神様が言われたことを信じたんですね。で、そこに、非常に大きなポイントがあるということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この神様が語ってくださって約束を握って、踏み出していったわけですよね。で、このですから、このアブラハムの信仰っていうのは見本、お手本になるわけですけれど、それはどういう信仰だったかというと、聞き従いの信仰だったわけです。で、そのステップがあるわけです。で、今日そのステップを見てみたいと思うんですけど、まず一つはですね、神様の言葉を聞いたということです。で、聞くということにおいてもね、このアブラムは直接神様から語られたわけですよね。で、それを聞けたら、また私たちもね、本当に神様から直接聞けたらそれほどいいことはありません。しかし今は、私たちがこの聖霊様がおられますが、信じた者においてはですね、神様との交わりを持つことができます。そして神様の語られることっていうのは、いろいろな方法を持って知ることができるわけなんです。ただし、その時に本当にこの聞こうとする意識があるかどうかっていうのは大きな違いになってきます。例えば、テレビを見ててですね、そちらばかりに気を取られてたら、誰かがこう重要なことを喋ってくれたとしても、それがこう聞けなくなって、あるいは聞いてはいるんですけれど中に入っていかなくなっちゃうわけですね。で、それと同じように、本当にそのどちらを聞こうとしているか、これをはっきりさせておかないと、本当のこの言葉というのは聞けなくなっちゃうわけですよね。で、本当に私たちが聞く意思があるかどうかというのは大きなポイントになってくります。で、当然聖書に出てくる、器の人たちというのは、本当にその神様の言葉こそ最善のものであり、そしてその約束に従って歩むときに、いろいろな、神様の素晴らしい御業を見ていけるということをちゃんと知ってたわけです。ですから、語られた時にはこの器になっている方々っていうのは、みんなこの従って歩んでるわけなんですね。ダビデにしてもそうですし、モーセにしてもそうですし、ですから、本当にその言葉がどう語られようとですね、それを信じ、その聞いてですね、そして、行っていったわけですよね。で、私たちの人生においても、このどこに土台を置くかっていうのはね、非常に重要になってきます。自分中心の歩みをしていくか、あるいは神の計画のうちを歩んでいくかどうか、で、これは大きな、選択になります。で、自分のこの計画のうちを歩む、あるいは、自分のね、自分中心に歩んでいくんであれば、どうなるかっていうと、結局ね、これは最終的には虚しいなということを思わされるんですね。で、例えばですね、私 会社で働いてましたけど、自己実現のためにいろいろとこうやってたわけですよね。で、これをやれば素晴らしいものができる、そしてそれにこう集中してですねやっていくわけです。以前ですね、私のやってたプロジェクトの中に、オーディオフェアっていうのがあってね、オーディオ関係の素晴らしいものがたくさん集められて、次の世代のものをこう、作っていく、そういう形になるわけですね。でその時に、新しい、ね、技術をこう開発しようとするわけです。で私がやってたのはですね、アンプでね、この350ワットのアンプで、それをねできるだけ小さく作ろうっていうことでね、そういうなんですかね、企画が持ち出されてですね、そして何とかしてですね、普通だったら350ワットのアンプってこんなでっかくなるんですけれど、当時からね高効率化ということが言われてて、でこのぐらいのね厚さで、このぐらいの厚さで、そして普通のアンプと同じサイズで、そして350ワットのアンプということをね、計画してプランして、そして新しい回路を作って、そして効率よくできるようなアンプを作ったわけです。でオーディオフェアに出してね、でガタガタの350ワットの高効率アンプとか言ってね出したわけですけれど、結局作ってはみたものの音を聞いてみたらね、どうしても音が悪いわけです。でこう波形なんか見たらね、やはりまずいのがあったわけですね。確かに音は出るんですけれど、製品にはならない。でやはり本当にね自分でこれはいいんだと思ってこうやってたんですけれど、結局頑張ってやったんですけれど、結局物にならずに、そしてがっかりくるわけですね。で、虚しい感じになるわけです。で、自分の中心に歩むっていうものはこういう感じだと思われますね。で、確かに自分でこうやっていくときは、やってるときは楽しいんです。で、これは絶対いいだろうなとか思いながら歩んでるんですけれど、しかし結果見てみると、それが何にもならない。で神様からの評価とすれば何にもならないわけですよね。人間的な評価でもよくないですし、そうするとどうなるかというと、ソロモンがね伝道者の書で書いてありますよね、結局は神に従うこと以外は全て虚しいって書いてあるんです。でまさにその通りですよね。で結局どんなに頑張って歩んだとしても、でソロモンというのはね、ダビデの後の王様で、もう地域をえらい広げてですね、そして、知恵に関してはね、ソロモンの知恵に勝るものはないって言われるほどに、恵まれてたわけです。ですからお金もあり、地位もあり、知恵もあり、すごい人だったんですけれど、でも神に従わないことは全て虚しいっていうことをね言ってたわけですね。でまさにそうだと思います。でも私たちが本当に神様の計画のうちを歩むんであればですね、神様が全てを成してくださり、そしてまた私たちはですね、この天においても大きな報いを受けることができるわけです。ですから天における希望っていうのをね、私たちは持っていくことができるわけですね。だから神様のために、この働いていること自体はですね、この希望になってくるわけです。で、ですからその中で本当にこの聞いていくっていうのはね、私たちが恵みを受ける非常に大きな部分になってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、聞くっていうことに関してはね、やはり祈っていかないと聞けない。で祈るっていうのは非常に大きなポイントになってきます。ですから、神様とね交わらないと、交わりが祈りですから、交わらないとその神様が言われることは聞けないわけですよね。ですから今は直接的にこの神様の声を聞くっていうのは、ほとんどないかもしれませんけど、聖書を通して語ってくださいます。また、祈りの中で語ってくださいます。また予言の言葉を通して語ってくださいます。 そしてまた、設理的なものを通して語ってくださったりとかね、いろいろありますよね。でそこに、耳を傾けてるかどうかっていうのはね、私たちの歩みに大きく関係してくるということをぜひ覚えておいてください。そして、この聞いていくときっていうのは、あ、そうだ、また予言もね、非常に重要な意味を占めてますよね。で終わりの時は特に予言ということを言われてますから、予言の言葉にもね、やはり耳を傾けておくというのは非常に重要です。そしてもう一つは、まあ、祈るということもそうですけど、本当に神様に、従っていきたいという願いがないと聞けないわけですよね。そしてやろうとしてもできないわけです。ですから一つ一つね、本当にこう毎日毎日、まあ、私たちも祈ってますけれど、神様に、ね、本当に正しく聞き従いたいという願いを与えてくださいってね、祈っておくのは重要です。でその願いがなければ、このちゃんとした形でね、聞いていくこともできないですよね。ですからその願うっていうのはね、非常に重要だっていうことを覚えておいてください。それとともに、この聞いていくときに正しくね聞けるようにということもね、祈っておいていただきたいと思います。聞き違いすると大変なことになるわけです。で、人間のね、世界でも聞き違いすると大変なことになるわけです。以前ですね、私が教会行く途中にですね、車が渋滞しちゃったんですね。そして、その日は確か海外選挙の後に、プロジェクターでね、その撮ってきた写真を映し出す日だったわけです。でプロジェクターは私が持ってて、教会行こうとしたんですけど、渋滞にはまっちゃって、とても時間に間に合いそうになくなっちゃったわけです。なんか事故かなんかでですね、で電話したわけですよね。渋滞したので、渋滞になったので、ちょっと今日は遅れますってですね、電話したわけですね。そしたらですね、でまあ、ちょっと遅れて着いたらね、みんなが驚いてたわけです。来れたんですかとか言ってね、なんでこっちはなんでびっくりしてるのか分かんなかったんですけど、向こうは聞き違ってて、渋滞になったんですっていうのがですね、事故かなんか病気かなんかで渋滞になっちゃって、でもう大変な、もう死にそうな目になってるんじゃないかと、みんな心配してくれてたんですね。でちょっとした聞き違いでそんな風になっちゃうわけですよね。だから神様の声もね、ちゃんと聞けるようにしておくっていうのはね、非常に重要なポイントだということをぜひ覚えておいてください。それとともに、まずこの聞くっていうことですよね。それから、まずその聞いたことに関して、先ほど言ったようにこの正しく聞いていくっていうのは重要ですけれど、次にそれを本当に信じれるかどうか、まあ信じるっていうことですよね。アブラムはその神様が語ってくださった約束を信じて、そして、踏み出していったわけです。まあ、信じるということが信仰につながってくるわけですけれど、そしてこの信じるということはたやすいことではありません。でも、本当に信じ行動するときに、技が起きるということをね、ぜひ覚えておいてください。でこの聖書にね、ギデオンという人が出てきます。でギデオンというのは、イスラエル人でしたけれど、ミディアン人から、このひどい目に遭わされてて、そして、隠れてたわけですよね。でもその時に、ギデオンは神様からですね、勇士よって語られたわけです。そしてですね、神様がこのギデオンに対して何を言われたかというと、だから隠れてたわけですから、まさかね、ギデオンが自分がそのイスラエルを守る人間になるのなんてはとても考えてもいなかったわけです。でそれほど強い人間だとも何にも思ってなかったわけです。でもですね、勇士よって語られて、その後神様が言われたのはですね、あなたのその力で行って、このイスラエルの民をミディアン人から救えってこう言われたんですね。そして私があなた方をあなたを使わすのだからってこう言われたわけです。だから、あなたのその力で行けって言われて、そして、葛藤はね、ギデオンも確かにありました。 でいろいろ確認したりね、いろいろしましたけれど、しかし従ったんです。で、このその言葉を信じたわけです。自分は確かに弱いのに、そしてまた、何の力もないっていうのを自分で自分は分かってたわけです。でも神様が言われたことっていうことがあって、それをそのまま信じて受け入れたんです。でそこからこの従うっていう歩みに出てったわけです。だからこのギデオンもですね、まず何やれって言われたかって言ったら、お父さんの持ってるアシェラ像をね、切り倒せって言われたり、祭壇を壊せとか言われたり、もう普通じゃちょっとね、そんなことやりにくいことからを言われたんですけれど、ギデオンは、まあ、隠れながら夜遅くね、目立たないにはやったんですけれど、それを言われたことをやったんです。そしてまたこのミディアン人にね、攻撃していくためにどうすればいいかということに関して、本当に神様の言葉を確認して、本当にそうなんですかということをね、確認したわけですよ。羊の毛が、梅雨で濡れしたら、土が乾いて、羊の毛皮だけ乾いてたら、神様だと知ります。でまたその逆を言ってね、神様に言って、それで本当に神様がやってくださったっていう確信して、そして信じ神様が言われることをやっていったわけです。でこのギデオンがですね、ミディアン人に対して勝利をしたっていうのは、とてつもない勝利だったわけです。なぜかっていうと、敵は13万5000人、ミディアン人の軍はですね、でギデオンの方にいたのは3万2000人、そして神様に言われたのは、このまず減らしなさいって言われたわけですね。でやる気のないものはこうされっていうことで1万人に減らされちゃって、そしてまた準備がないものを取り除けっていうことで300人にされちゃったわけです。そうするとですね、理論的にはとんでもない状況になるわけです。なぜかっていうと、相手は13万5000人で味方は300人で、まあ今はね、爆弾とか機関銃とかあって、いろいろ大量にね、相手を戦う手はあるでしょうけれど、その当時は人数がものを言うわけです。で300対13万5000って言ったらもう450対1です。1人に対してもう450人来たらかなうわけがないわけですね。でその中でギデオンは神様の言葉を信じて言われたことをやっていったんです。でその時に圧倒的な勝利が表されたわけですよね。で自分は確かに力がないものであるということは最初分かってたわけです。そしてでもですね、その自分の現状を見るんではなくて、ギデオンが行動した原点となったのは神様の言葉を信じてそして行動したことなんです。だからこの勝利はどうだったかっていうと、この彼がね、彼が本当に素晴らしい作戦を持ってたかって言ったらそうではありません。で彼に力があったかって言ったらそうではないんです。そしてまた彼に知恵があったかって言ったらそうではないんです。ただ神様の言葉があり、そして神様に従った時にその大逆転が起きたわけですよね。で神様に従うときに、このたとえ自分が弱いものであったとしても、自分に力がないものであったとしても、自分に能力がなかったとしても、あるいは自分が問題あったとしても、従うときに神の技が表されるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で人の力なんていうのは限界があります。そして、でも神様は何でもおできになる方です。全知全能の方です。だから全てをご存知で、そしてまた、この全てを治めておられる力を持っておられるんです。オールマイティな神ですよね。ですから、そちらに従うのが最善なんですね。でこれからリバイバルがやってきます。でその時に私たちがどこにポイントを置いているかっていうのはね、非常に重要なポイントになってきます。私たちが力がなかったとしても、本当に神様により頼んでいけるかどうかっていうのはね、大きくな違いになってきます。以前ね、この ヤクルトに法事選手っていうのがいたんですけれど、神様がその人をね、呼んで証をしてもらいなさいってこう言われたわけです。で、当時法事選手はね、オールスターに出ることになってて、テレビやマスコミでは非常に有名になってました。で、ですから考えてみたらね、向こうは超有名人、私は何の無名の牧師で何もできない。で、その何の無名もね、名前もない牧師がその超有名人にね連絡して、来てくれるなんてことはね、普通では考えられないことですよね。向こうは忙しい人ですし、で試合で忙しい。でも神様がやれ、最初はね無視してたんですけど、また促しが来て、そして、手紙を書いたわけですね。でそしたら向こうから電話がかかってきて、野球より神様の方が重要だから来てくれるっていうふうにね言ってくださったんですね。そして、前日はナイターがあって、そしてその日はね朝から集会に来てくださいました。そして、その日の夜はまた試合があったんですね。で、そういう中にあってもちゃんと来てくれて、そして証ししてくださったんですね。で、証した時にたくさんの人が救われたわけです。そしてまたその抱えで違う時にもクルセイドだった時にたくさんの人が救われたんです。で、私たちにはそういったことは何もできないんですけれど、主が言われた通りにやった時に、自分ではそんなところ全然できやしない、そういう有名人とは全く関係ないなんて思っててですね、何にもしなかったら何もなかったでしょうけれど、しかし主が言われてやった時に道が大きく開かれていったんです。で、リバイバルっていうのはそういう小さな動きではありません。これからそれこそ大きな働きがやってくるんです。主が言われることに従っていく時に、多くの救いの技、また癒しとか奇跡とか、そういったものがこう表されてきます。で、私たちはですね、そのためにこの備えておく必要があるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、今のこの私たちに示されていることは、そのために備えていく。で、神様にその信仰の父であるアブラハムと同じように、本当にこう神様の言葉を聞いて信じ、そしてそれに従っていく。で、その時にですね、神様は素晴らしい技を成してくださるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。その時に主の勝利が表され、そして、まさにこの大きなね、リバイバル向かっての技が表され始めるということを覚えておいてください。で、時は近づいてるんです。で、自分のね、力に目を留めるのではなく、神様の言葉に立ってね、歩んで共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。あなたが豊かに望んでくださったことをありがとうございます。この最初からこう諦めている方がおられます。その方に主は言われます。この最初から諦めてはならないと主は言われます。この私が語ること一つ一つもう一度思い起こし、またそれを成していきなさいと主は言われます。またこのなかなか聞けないと言ってこう悩んでいる方がおられます。その方に主は言われます。この一つ一つこの毎日毎日語っていることがあるので、それを大切にしていきなさいとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初にですね、全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みを感謝いたします。どうぞ聖様豊かに臨んでくださり、癒しの御業を表してください。癒しの霊を注ぎ、またこの一人一人の癒しの霊を封じ縛り解放してください。聖様の豊かな働きが顕著な形で表されます。賜物が豊かに表される、どうぞ導いてください。 イエス・キリストの皆によってこの一人一人の体に攻撃してくる病の霊を封じしめ、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の、この働くこの病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の、この精神肉体に攻撃してくる病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この腰がちょっと痛い方がおります。そこに今血が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。また喉が痛い方があります。今そこに血が働き癒しを受け取ってください。またこのちょっと消化が悪いなと感じておられる方があります。そこに今血が触れております。いや、胃腸が癒されました。それを感謝して受け取ってください。またちょっとこうだるさを感じている方がおられます。この疲れが癒されました。それを感謝して受け取ってください。天様、あなたの豊かな恵みを感謝いたします。感謝してイエス様の、イエスキリストの皆によって、この一人一人の体と精神に攻撃してくる病の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに、とこしえにありますように。アーメン。